ムのラジオ。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どうだセンスやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、ジュリエットアルファワンウイスキータンゴオスカー J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そろそろね、秋も深まってくると、CQWWTX コンテスト、CW ということで、
来週ですね。
そうですね。
来週、再来週ですね。
再来週、
28日から29日、
まもなく
8時からですね。
で、まあ、UTC なんで、30日の朝9時ですね。
そうなんですよ。
ちょっと時間がね、
月曜日の朝9時まであるんで、
はい、
そうですね。
意外と日本からはその朝の9時までの時間が貴重ですよ。
稼ぎ
の
時なんですよね。
最高の追い込み、ね、バンドによってはアメリカ方面、南米方面、
バッチリ開
いてますんでね、狙いで、次ですね。
はい、
で、CW ですんでね、まあ、100ワットに普通のダイポールでちょろっとやったら、
結構いけます
ね。ほとほと楽しみますんで、
結構できますね。
ではね、今日の放送ね、最後までお楽しみください。
Hams Radio。
はい、今週はね、はい、先週語り尽くせなかった、
はい、
懐かしいリグ番外編その2ということでね、
はい、こぼれたのがいっぱいありますんで、
これもあれもというやつがね、喋れなかったですよね。
そうなんですよね。
はい、ということでね、
はいはいはい、
今日はね、まず日本電装さんから、
はい、
ということで、
ま
あ、あんまりね、記憶ないですよね。
日本電
車屋さんかなという感じしかしないんでね。
あ、そうですよね。
ね、
セパレート型のね、無線機とかポータブルのやつを出してたんですよね。当時はハンディといってもこう持って歩くポータブル弁当箱みたいなやつだったんですけど、
大きなやつですね、
はい、これセパレート機っていうのはやっぱりパネルとやっぱり送信部分というかそれが分かれたとか、
そうそうそう、操作部と分かれてますね。
割と結構今
多いですね。各メーカーさん車つけるやつはその形が多いですけどね。
車のダッシュボードにちっちゃいのつけて、シートの下とかにね、
はいはい、
トランクの中に本体入れるとか、
そうですよね、
同じような格好で本体がバカでかいんですけど昔なんで、操作部は小さくて、インダッシュ、ラジオのところに入るような大きさだったようですね。
車の標準サイズになってたんですね。
だ、操作部をそこに入れて、本体は トランクかなんかに入れて、
はい、
で、
アンテナをトランクでしたね。
アンテナをトランクにくっつければバッチリと。
はい、車に優しいというか、まあ、車にぴったしという、
車に合わせて作ってくれたような無線機でしたよ ね。今はね、あんまりないですけど、そういうのね。
これトヨタのディーラーさんで買えたっていう、
あ、なんかそういう話を聞いてるん
だ。あ、そうか、日本電装さんですからね、これね。
で、取り付けまでしてくれたという話が。
そうなんですね。それはでも楽でしたね。
これ楽ですよね。
無線機はディーラーオプションになってるわけです。
ディーラーオプション、まあ、そのサイズが合ってるから、まあ、組み込みやすかったんでしょうね。
そうなんですよね。そういうのも、今もそういうのあるといいですけどね。
あるといいですね。
ケンウドさん、アイコモさん頑張ってください、ぜひね。
ただ、ある OM さんは、ボディに穴開けてアンテナつけましょうかって言われたらしいですから。
あ、そうなんですか。
それが一番飛びがいいですと言われた方もいらっしゃるみたいで。
確かにいいんですけど。
いいんですけどね。
いいんですけどね。ちょっとショックじゃないけど。
ショックですね。
はいはい。
それとね、すみません。車につけるので私苦労したのがね、電源コードの引っ張り出しなんですよ。で、バッテリーところから直接引っ張り出したいんですけども、
はい、
電線の通ってる、穴というかね、
はいはい、
でそれ、まあ、すでに電線通ってるんですけども、それの樹脂が硬くてね、自分で入れられないんですよ。
そういうことですね。
だから本当に穴開けるか、で私の場合ね、あの車の、まあ、修理工場してるとかってそこに行ってね、こここれ通してって言ってね、言ってましたわ。難しかった。
大変です。うん、だから車さんがやってくるとね、うん、いいですよ。最近 の, あの車 の, あの用品店あるじゃないですか、うん、はい、あそこへ持ってってあの通してもらったらすぐです。
ああなるほど、ね、
そういうことですね、
はい、
う
ん
う
ん、
そのだからやっぱりバッテリーから電気を取るというのも結構大変でした。
大変ですね、
うん、私はヒューズのとこから取っちゃいましたけどね、
うん、
あそれでもいいんですけど ね, ね、
まあ、やっぱりバッテリーから直接取れなかった
まあそうですよね、うん、ノイズの件もあるし ね,
そ, うなんですね。
あその方がいいです、
うんうん、はい、ちょっと違う方向に行ってしまいましたけどついて車となるとね、
はいはい、でついでに車関係です。次 ね,、
うん、次ねベルテックって会社が、うん、あのカーステレオで有名だったんですけど、あの赤と青のマークでね、
うん、
ベルテックってやったのご存知ですかね。あそこも無線機出してたんですよね。
私はね、うん、カーステレオはちょっと別の東北のメーカーさんが有名なんで、
あそうですか、
そっちの名前しか頭にないんですが、
うんうん、あったんですね。カーラジオとかね、ベルテックってあって、で昔の8トラックとかね作ってましたけど、
なるほどなるほど、
はいはい、
8トラックと言われるとそっちの方がいっぱい見てるので気がしますけどね、うんうん、
8トラやったらね結構カーステレオのね主流で、ね、
主流でしたよ ね,
やってますよね、
うん、
まあ、ずっとあのねエンドレスでかけれますんで、ね、
そうそうそう、
ひっくり返したんでいいんだ
そう
なるほどなるほど、
あれを作ってた会社で、
うん、あなるほど、
うん、そこでもねアマチュア無線機を作ってたんですよ。
なるほど、
うん、なんかねそんな時代があったんですよねこれ ね,
なるほどね。
今はなんかねもうすっかりカーステレオとかから撤退してしまって、はいはい、あの水を販売したり、はい、
ええ
あの CD を売ってたりエンターテインメントの会社になってるようで、
すごい暗がりですね。
一度あのホームページを見ていただくと分かると思います、
まあはい、時代の流れですね。
流れですね、うんうん、から、うん、あの UVHF といえば極東電子ってのもありましたね。
極東電子名前だけは知ってますけどね、
はい、KDK
っていう
KDK なら知って
る、はいはい、
あそうかあれが極東電子な
の、うん、先週は FDK っていうの出ましたけど、
はいはいはい、
今度は KDK ですね。
今度は KDK ですね、
50メガとか、ね、140メガのモービル機を、うん、ちょっと渋いこうダイヤルカチカチカチと回すやつを作ってたんですけど、うん、PLL じゃなかったような気がしますね。
ああ
それよく覚えてないんですよね。この辺皆さん
水晶このチャンネル出た方はこの水晶買ってとか、
そうそれそれ昔のそれですよね、
はい、8チャンネル内蔵とか12チャンネル内蔵とか、うん、そんなやつです
ね。ありましたよね、うん、ありましたありました。あの時代ので無線機、はい、モービル機がありましたね極東電子、うん、
なんかあの昔のテレビのチャンネルを切り替えるが
ごとく、近い近い、
ね、周波数切り替えあんな感じですよね、
うん、あんな感じですね、
う
ん、
はい、あの初期の PLL もねそういう感じのリグありましたからね。
そうですよね、うん、初期のやつもそんな感じでしたね、うんうん、
私の初めて買った2メーターのがそのタイプなんですよ。
TR2300 とか、うん、
その通りです。
そうですよねいや実はこの間ねあのジャンク屋さんでね、うん、2000円で買ってきて今手元にあるんです
よ。ちょっとね復活させないかんですね。
いや一応電波でちゃんと電波出ますからね。
あ電波出ます、いいですね。
今のうちに私らもまだ出ると思いますけれどもね。
なるほどなるほど、
うん、今のうちにあの保証人って通しとかなくちゃね
確かに確かに、
はい、
という懐かしいですね。
懐かしいですね。ということで次がね圧電っていう会社が今でもありますけど、
はい、
ここも無線機作ってまして、
うん、今作ってないですよね。
今はね無線機といってもプロ用のワイヤレスマイクとか、
はいはいはい、
そっちの無線機なんですよ。インカムとかそういう無線機はまだ作ってますけどね。
なるほど、
ね、うん、アマチュアは儲かんないということ
なんでしょうかね。儲かんないんでしょうかね。もう
ね
あのハンディ機の50メガとかね、あったの。50メガの FM ハンディとか、あと28メガのモービル用とかね、
はいはいはい、
50メガのモービル用とか今でも結構、うん、ヤフオクとか出てきますけど、
28メガモービルちょっとニッチなマーケットですね。
そうですね、でもなかなかね愛好者多くてねいいですよ。聞いてると結構28メガ FM もね、うん、悪くないですね、
うん、なるほどなるほど
、うん、結構遠く飛びますしね、うん、
まあ、あの海外にリピーターもありますし。
そうですね。
あそうですね、はい、ありますね、はい、
日本にもあった時代があるんですけどね、
はい、
あれ28でしたよね。北海道だったかな、ね、九州沖あれ沖縄とかどっちだかちょっと覚えてませんけど北海道だったかな、
うん、
なかったような気がしますその辺ね覚えてらっしゃる方いたらぜひ ね,
あ
の
ね詳しく教えていただければ、
メールをいただければ、うん、28メガもそのうちあれですね FM あたり特集すると面白いかもしれないです ね,
いですね。
あもう愛好家多いですよ。
多いですね、
多いですね、
FM とかね、
うん
次がね三共特殊無線ってのがあるんですよ、
はい、UV ですよね、
はい、うん、ありましたね三共。
これね見たことないんですよ。あの会社の名前はね、うん、覚えてるんですけどね、
はいはい、
その機械のイメージが湧いてこない。
私あのね、真四角だったような気がするんです。
お
あの普通横長ですよね、
はいはいはい、
表面確か真四角だったような気がするんですよね、表面から見て、うん、で 奥に深くてね。
なるほど。
KF なんとかってあのついてましたけど、ここも50メガとかね、144とか430もあったような気がするんですね、
う
ん、
それじゃああの、HF は少ないですけど UV の機械はいろんなメーカーさんが作ってたっていう感じなんですよね、
うん、
やっぱ UV 人気だったんですかね、
うん、作りやすかったんでしょうかね、
うん、
無線機はね。でシングルバンドでも結構モービルとかで、ね、結構売れるという、
う
ん、HF だとなかなかシングルバンドっていうのが、う
ん、ないですもんね、うん、
なかなか難しかったのかもしれないですね。で
プロの機械が UV 多いこともあって、
あそうですね、
プロ用とかも多かったのかもしれないですね。
業務用の無線機がね150メガぐらいだから、150メガ450メガだから、ね、割とその辺のノウハウを持ってて作りやすかったんでしょうね、うん、きっとね
っていうかもしれませんね、
うんうん、で今のこの実は三共特殊無線って今ケーテルっていうあのオートバイ用のヘルメットにつけるマイク、はい、このノイズキャンセリングマイクのね、すごくこうシェアが大きい会社なんですよ。
なるほど。
このケーテルのマイクがすごくいいらしいんですね、うん、風切り音を低減とかするのがすごく性能が良くて、もうなんか人気が高いあのヘルメット用のマイクの方だそうです。
なるほど、ね、
ここをまだ今作ってますね。
使ってみたい感じがしますね、
は
い、
そうですね、 そうですね、
はい、あのバイク愛好家の方はよくご存知かもしれないですね。
はい、そうですね。よく知ってると思います。
はい。
はい。
はい、というところでね、前半をね、終了させていただきたいと思います。
JA3BUA の太田です。いつも楽しい話題を提供していただきまして、ありがとうございます。ハムのラジオ。
はい、前半いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、なかなか知らない、私の記憶にないメーカーが、
ね、そうですよね、やっぱり UV が多いんですよね、
う
ん、
UV 多いですね、私は UV
あ
んまりやってなかったんで、うん、意外と知らないんですね、うん、
あれですかね、スキーを私をスキーに連れてた影響とかあって、
ね、
はい、やっぱ
あのハンディ機ですよね、
ハンディ機とかモービル機とかが人気になったんで、はい、ね、多かったんだかもしれないですね、
まあ、結構その当時で言ったらね、まだ携帯電話とかが発達してない時代なんで、やっぱり車で移動するときはやっぱアマチュア無線の免許取ってね、
う
ん、まあ、別に当時から電話機で十分なんで、
はいはい、
ね、車同士の連絡というのは一番多かったか、まあ、先ほどスキー場でね、やっぱりね、あれ重宝なんですよ。
いっぱいいましたね、
う
ん、
そう、どこ行ったあれでね、
そう、ハンディー機つけてる人いっぱいいました、
うん、普通のね、ワイヤレスマイクっていうのかな、ウォーキートーキーではね、うん、なかなか止まないんですよね。
そうですね、
スキー場ね、あの山のちょっと向こうな影になった聞こえないですからね、うんうん、まあ、そういうやっぱり時代なんでしょうかね。
そういう時代だったですね、
うん、はい、まあ、そういうの特に多かった、まあ、車につけるとかいうのね、結構多かった、
は
い
は
い、
そうですね、
多かったですね。
はい、ということで次の
メーカー、次のメーカーはラリー通信機ってのがあって、はいはい、
これテレビですよね、
テレビ ATV のやつあったんですよ、うん、
はい、
ここしか作ってなかったような気がするんですけど、430で結構アナログテレビをやってる方がそんなに多くはなかったですけど、
うん、
いらっしゃったんですね。
割とニッチな市場ですね。
あの、はい、当時の CQ 紙にも制作記事が出てましたね、
出てましたね、5メガの帯域を使ったカラーテレビとかね、
はい、
で出てましたよね。
高かったんですよ、このラリーのやつ。
ああ、そうかもしれない、特注かもしれないですけどね、う
ん、買えない。
見てるだけ、
話に聞くだけ、
はい、
指を加えて
た感じ、そういう感じですね、
は
い、
そんな感じでしたね、
うんうん、あとすごく珍しいやつが杉山電機製作所っていうところ、うん、F850 っていうのがありましたな、う
ん、これね、
ええ、
ソリッドオールソリッドっていう
ことでしょ、ね、なんか出てきましたよ
これ、ね、むちゃくちゃ高かったでしょ、
なんかすっごく高くてこんなの買えないよと思ったような気がするんですけど、
うん、なんかね、コリンズなんかより高かったんじゃないか
と。ああ、そうかもしれないですね、
値段だったような気がするんですよ、
うん、
あの 1.9 から144までですからね、
そうそうそう、
今なら当然なんですけどね、
今ならね、もうちょっと高いシャースまで行ってますけどね、
うんうん、戦略までありっていうのは、うん、機会がありますけど、
うん、だから当時でもう2メーターまで入ってた、
入ってたん
です、から2メーターまでですからね、
うん、なんか性能がどうなったんでしょうね。
まあね、高くてもしょうがないといえばしょうがないですけど、うん、そういうのを作ったもんですね。
作ったもんですよね、まあ、お金かけてもいいという時代だったんでしょうかね、うん、でも
でしょうね、
1979年に出たみたいなんで、まだちょっとバブルは、うん、なってないですもんね。
でも40年弱、36年前、
そうそうそう、36年前、
うん、なんかすごいのありましたね、 ということでね、次はね、うん、ゼネラル、はい、今は富士通ゼネラルになっちゃってますけどね、うん、であの今業務用なんかの無線機を作ってる会社なの もう作ってるんですね、
うん、もう作ってるのもほとんど富士通ゼネラルさん の電話です。携帯電話ですもんね今、うん、
あ携帯電話はあんまり作ってないと思います。
作ってないですかね。
けど、はい、家電メーカーなんですよ、もともとね。
もともと家電メーカーなん で
今業務用の無線機とか無線機を作ったシステムを富士通ゼネラルさん作ってるんですけど、うん、そこでやっぱりアマチュア無線機も作っていたと。やっぱりノウハウがあるんでしょうね、
うん、そうですね、うん、RF の能力、ね、技術があれば、
そうそうそう、
150なんとかなるよねって。150
メガと450メガの、ね、ノウハウがあったんで、ちょっと周波数を変えて、ね、筐体を薄くすれば、アマチュア無線用になりますから。
まあ、やっぱりノウハウがあるところっていうのはそういうことできるんですね。やっぱり業務用無線に培ってる技術っていうのはすごいですから
ね。すごいですよね。頑丈できっちり作ってますからね、うん、それを少し値段を安くするコストダウンの方法を考えればいいわけですね。
そうですね、
うん、
ちょっと信頼性を落として、
うん、落としても構わないということです
ね。構わないっていうことなんで、
うんうんうん、そういうの出てましたね。そういう会社が結構ね多かったですね、うんうん、で次は、ね、無線機じゃないんですけど、東野っていう会社がありましたよね。
はいはいはい、はい、それは任せておいてください。
これパケット、
パケット、
うんうん、私持ってたのは、ね、あの、うん、RTTY の端末でね、キーボード一体型になってそのままで FSK でつなげるやつがあって、
はい、
シータ8000とシータ7000ってあった、
ありましたね、
うん、シータ8000持ってたんですけどね、あれ結構使いました。あのキーボード即なんでね、もうすぐに使える、
キーボード一体型 のマイコンみたいな形ってやつですよね。
そう、
はい、でディスプレイにつなぐんでしょ、うん、あれディスプレイテレビですか、普通のね。
テレビです、はいはい、
はいはい、
うん、普通のテレビでつかない。ただね、テレビ の, あの当時ですからね、あの、大体ね 100V でもトランスレス で,、
はい、
でビデオ入力ってないんですよ。
あ、
うん、だから100V のトランスをつけてね、100V100V のトランスをつけて AC から遮断して、それで中の回路から、ビデオの線を取り出すというアマチュアでないとできないこと、当時そんなあのビデオ入力のあるようなテレビなんて買えるようなじゃなかったですかね。あ、まあ、白黒でいいんで白黒の、ね、テレビちょっとね、悪さしましてね、それ使いました、
ね、あ、そういうことですね。そんなことやってたんですね。
まあ、まあ、シータ8000と7000自体は高かったですけど、
あ、高かったですよね。あれも無線機買えるぐらい
そうなんですよ、
してましたよね。
もっともっとしてましたよ、
私、うん、まあ、だから結構あれで、まあ、この辺の RTTY のあれじゃないですか、うん、もうその当時オシロスコープの XY でね、あのクロスパターン出して、で、ね、それで周波数とかね、
はい、
シフト幅とかね、きっちり見てというやらないと
やってたんですね。
やっぱりね、できないですからね。
あ、なるほど、
そんなことやってましたですね。
やってましたね、あの東野、まあ、うん、なんか最初最後の方はハンディ機なんかもちょっと作ってましたけど、
あ、だから私にあまり、あの東野さんがそういうトライシェバー作ってるという記憶全くないんです。
はいはい、なんかちょっと作ってたんですよね、
うん、
まあ結局はなんかここの会社も倒産してしまったんでしたっけね、うんうん、だからちょっとねがっかりですね、う
ん、だから当時買ったやつなんでね、あの、買った無線機を回転させないと次の無線に変えなかったので、
あ、
今となったらシート破産置いといたかった、
置いといたかったですよね、
実際も使えるし飾りにもかっこいいしなれ
そうですね。
ってなところです、
はい、まあ、で、うん、文字通信で今度はタスコ、うん、
はいはい、
最近までね、うん、これはあったように思いますけど、うん、す
うん、あの結構ね、あの当時 BBS、RBBS とかね、はい、やってて、でその時にあの XPOCH25 を言ってね、はいはい、あの今 の, あの APRS とかいう通信の元のやる、はい、今もそれ使ってます
ね、今そのプロトコル使ってますけど、
ね、はい、それのやつで TNC2 とかね、いろんな作りましたよ、
はいはいはい、
結構やってましたから、RBBS もやってましたからね、
うん、こう結構タスコさんのいっぱいね、いろんな種類出てましたよね、
そうです、
いろんな種類、
うん、
で9600もタスコさんやっててね、
そうそうそう、
ああ、よかったですよね、
うん、であの無線機をね、タスコさんがやってるのあんまり記憶ないですよ、
あのね、うん、最初一つ一種類だけなんか TNC が内蔵された無線機がね、
うん、
出てきたような記憶あるんです。9600があったかな、で430メガだったような気がするんですけど、
う
ん、
あれはね、もうそれを使えばすぐに RBBS ができる
できるという感じです、うん、そういう感じですよね、
うんうん、またね TNC、うん、タスコと来るとテレリーダーがすごい、
ここは
もう TNC、
うん、CW デコード
ありましたね、
そうですね、 RTTI もやってました、
RTTI かね、あの RTTI も含んだそういう TNC のシステムみたいなことやってて、
やってました、
ね、だから、RTTI と、はい、パクターやったかな、
はいはい、
RTTI のちょっと進化した
そう、ちょっとあの、
うん、
あのアックの、アックのついてるやつね、
そうそうそう、いろんな種類から HF 用のアダプターとか、
はい、
まあ、一応私そこにやってたんで一時期まだ、うん、それは保存してます、
ありますか、 あファックスとか受信できるようなやつ
ですかね。あれはそうファックスモードをやりました。それからダブル X の、 RTTY じゃなくて、あのシフト幅違うんですよね、うん、シフト幅が 250Hz とか、
はいはいは
い、いわゆるウェザー通信、ウェザーの放送をやってますからね、はい、それを受信したり、いろんなことできましたね。これ結構遊びましたね。これ
そうですね、今でもまだ十分使えるんでね、うん、そうそうそう、あれ結構部品がまだチップになる前だったりするんで、うん、大丈夫ですよね。
結構ね、まあ、ヤフオクとかに出てるかどうかわからないんですけども、はい、よく中古市場で取引されてます、テレリーダーは
最近、うん、めっきり少なくなりましたけど、うんうん、数年前まではたくさん出てましたね。
実は APRS が始まった頃言ったら、はい、なかなか TNC が手に入らず、
あ、そういうこと、
こういうのを、まあ、利用したというのは結構ありました ね、
ありましたね。
最近ね、無線機にもほとんど APRS とか、ね、全部入ってるんで、
最初の頃は探しましたね。
中古もう何十年前、10年、20年前のやつが、ね、発掘してね、喜んでました。
そうですね、キスモードで使ってましたけど、
ちょっと変なところに進みましたけど、
ね、はい、次はね、アンテナメーカーのマルドル、うん、ここも倒産してしまったんですけど、はい、ちっちゃなハンディキを出してて、うん、私も持ってたんですけどね、とっても小さいやつでね、なかなか持ち運び良かったですけど、
でもマルドルともアンテナしか知らない、ね、
そうなんですよ、ほとんどアンテナなんですけど、やっぱりこう、うん、ちょっとトランシーバーの市場が賑わった時があるので、うん、その時作ったみたいですね、うん、なかなか小さくて良かったです。
アンテナにトランシーバーがついてきたわけ
です
。なるほどね、
はい、あと豊村、
はい、豊村さん
販売店なんですけど、
私も、ね、豊村って市給費とかよく広告ね、もうすごいページ数を使ってね、はい、宣伝してたの覚えがあるんですけどね、はい、無線機やってたんです。
やってたんですね。
うん、まあ、多分当時は見てて、うん、多分買えなかった
んですけど、はい、昔なんか QRP の無線機とか作ってたみたいですけ ど、うん、なるほどね、私はそこまでよく知らないですけどね、うんうん、あとフロンティアという会社もありましたね、
はい、これは
リニアアンプの会社ね、
あ、
はい、
うん、
真空管式のリニアアンプ、
うんうん、なんかね、
うん、割とコンパクトだったんですよ、うん、
あーはーは
ー、で 500W 出力ぐらいのやつを出されてて、はい、
う
ん、お世話になった方多いんじゃないかなと思いますね。
なんかそういうことでね、うん、なんか昔々のリグを思い出すと話が止まらなくなるんでね、はい、今日はこの辺で、
そうですね、この辺でね、でまたね、リスナーの方でね、あ、こういう会社とかこういう無線機あったよって、またお便りいただきましたらね、はい、ご紹介させていただきたいな。
そうですね、私なんか CQ しか眺めてないので、うん、機種しか分かんないですけど、使い勝手とかね、性能が良かったとか悪かったとか、ね、ぜひね、そういうレポートもいただければと思います、うん、ね、はい、
はい、
ハムのラジオ、お便りのコーナー、
はい、お便りのコーナー、
はい、
行きたいと思います。
はい、はい、
ね、先週ね、 JH4JE、西本さんからね、はい、質問いただいて、RTTY ですね、これサーモでもできるのかなということなんですけども、
言ってましたよね、うん、その答えを想像しちゃったんですけど、
4番目から大丈夫ですということで、
ね、大丈夫ですね、
はい、昔 RTTY はね、電信機持ってないとダメだったんですよね。
確かそうですね、
サーモは確かね、
はい、サーモ
確かそういう記憶
がありますけど、はい、今は4アームは本当にモールス通信以外は全部できるようになりましたから ね、
そうですね、
テレビまでね、
うん、はい、
ということです、ね、西本さんに私個人的にご返事をメールで差し上げておりますので、
はい、
はい、近々オンエアされてくると思います。
なるほど、ぜひ、じゃあお相手よろしくお願いします。
楽しみにしておりますので、
はい、
はいはい、ということでね、はい、次のいただいたね、お便りいただき、ご紹介したいと思います。
はい、
JQ1JNP、樋口さんからいただきました。
はい、
アマロス状態です。ということでね、
はい、はい。
アマロス、あれ私、サンキューとね、9月の北海道でね、お会いできまして、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、はい。9月末でね、8エリアでの端子赴任が終了してね、ワイヤルも持っとったという、ね。
そうですか、戻られたんですか。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい、さて、何がアマロス数状態、ね、この題名の、ね、はい、アマロスという、はい、もう何かなという感じでね、アマがひらがなで、ね、ロスがカタカナなんですね、はい、アマロス状態ということで、なぜかというと、NHK の朝の連ドラが終了した後の状態ではなくって、
あ、そうか、
アマちゃんでした
ね、そうです、あれアマちゃんですね、
はい、
樋口さんのハムライフということです。
はい、
エイトエリア時代もアパマンハムで細々と JT65 にてオンエアしていましたが、はい、ワンエリアに戻ってきて自宅マンションが大修理期間中で外装工事のため、
らららら
わー、ベランダにアンテナを設置することができずということで、ね、工事終了まであと3ヶ月オンエアできない。残念ですね。
ウォーターフォール症候群が出ちゃいました、
はい、
これ
ね。そうそうそう。
診断症状出ます
ね、はい。そうですね。 移動運用も考えましたが、やっと戻ってきたということで、はい、X の依頼事が多く、休日あまり自由に使えませんということでね。はい、
そうですか。
大変ですね。まあ、やっぱりね、戻ってこられるとね、やっぱり奥様としては
。
はい、ということですね。はい、自宅でちょっと時間が空けばオンエアできる状態でもなく、リグもアンテナも箱から出せず、部屋の隅に積んであります。
そうですか。
ということで、アマチュア無線のアマロス状態なんです
ね。なるほど。
はい。アンテナが設置できるまでしばらくはハムのラジオを聞きながら、お騒がを晴らしたいと思いますということで。はい。ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。またね、いろんなね、お便りいただけましたらね、ご紹介させていただきたいと思いますのでね。
そうですね。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、次のお便りです。
はい。
NL5T、アメリカからいただきました。スイフロさん、ありがとうございます。XYL のいとこがカンサスシティに在住で、はい、少しロードトリップをしてきましたということで、ね、
は
い、ロードトリップ、帰りには、両親の住むテネシーを回り、はい、紅葉を期待してアーカンサスの山を横切り、
アーカンソーですね、
アーカンソーか、
はいはい、
アーカンソーって言うんですか、これ、
はい、
アーカンソーですね、
うん、アーカンソーの山を横切りオクラホマ経由で帰ってきました。一週間、
ね、
そう、長いそう。一週間で1800マイルということでね。
すごいですね。
はい。走る羽目になりましたかということで。まあ、ガスが安いので、幸いで。まあ、ガソリンが安いんでね。
はい。
そうですね。
うん。そのおかげで、ロイヤルズが地元チームの感じになり、ワールドシリーズの優勝を大いに喜べていますということで、
ね。よかった
ですね。よ
かったですね。
はい。
RTTY の件、まだ、少しマイナーであるたが、あるがために、我々のように無力な設備であっても結構楽しみますということでね。はい、CQ ワールドワイドフォンでは、金曜日の夜に常連のヨーロッパの曲でも全くパイルに勝てず、はい、ギブアップしてしまいましたが、
はい、
CQ ワールドワイドの RTTY ですね、
はい、
JRTS、こちらの方もね、最後まで検討できましたということで、
ね。はい、良かったですね。
良かったですね。はい。ARL の RTTY ラウンドアップも楽しみです。
あ、正月なんですよね。
そうですよね。はい。はい、まあ、RTTY ね、結構ね、楽しめますんでね。
そうですね。
はい、まあ、やっぱりあの、フォンとかね、CW に比べれば、やっぱり曲は若干少なめになるんでね。
そういうことですね。
でもあの、まあ、こういう文字通信の中では結構、メジャーな、モードなんで、はい、結構多いですけれども、まあ、それ言うてもね、SSB とか CW で、ガンガンやってる中でね、我々のような無力なマシンとリグでは、立ちできない時もある程度はなかなかできますんでね。
あ、そういうことですね。
はい。よろしくお願いします。
はい。
今時のデジタルの話ではなかなか触れられない RTTY に関して語っていただき楽しめましたということでね。
ありがとうございます。
J からは実際どうか分かりませんが、まだまだローパワー、バーチカルアンテナ級で戦いますよということで。
いいですね。日本でも多分大丈夫そうですよね。
そうですよね。
はい。
結構音聞いててもね、楽しい。ピロピロピロって。
あ、そうですね。
うん。
あれも楽しい。見てるだけで楽しいです。
そうなんですよ。
はい。
はい。
それもう一ついただいてるんですよね。
はい、
もう一つ、もう一ついただいてて、実はその、RTTY の、クロック調整っていうんでしょうか。それが必要だってことですね。
そうそうそう。FSK の場合はいらないんですけど、AFSK で、RTTY 運用するときにですね、サウンドカードの周波数調整、クロック調整をしないと、レコード率が下がるんですよ。
だから取ってもらいにくいってことなの？
170Hz のシフト幅がきちんとこう、真面目に出てないと、
そうなんですよ。
ダメってことなんですね。
そうですね。それで調整するのが、例えば、MMTTY というソフトも、
はい、
MM バリというソフトも、RTTY に対応してるんですが、
はい、
その機能の中で、
はい、
オーディオのサウンドカードのクロック調整ができるユーティリティが入ってますんで、
そういうことですね。
はい、それを使って、合わせられるとデコード率が上がりますんで、
はい、
ちょっと勉強していただければなと思いますね。
そのお手紙いただいてますんでね。はい。はい、皆さんそれで調整をしてみてください。
ぜひともやってみてください。
はい。スイフロさんありがとうございました。
ありがとうございました。はい。次のお便りです。
はい。
JF1OHC ポータブル6、さからさんから
いただきました。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。さて、懐かしい無線機の話題ですが、それはナショナル RGX661 です。
661、はい。
当時中学生だった私は RGX661 を小脇に抱え、学校に持って行け、学校に持っていたんですね。
あ、そうですか。
いや、601だったらね、あれ、まあ、ショルダータイプなんでね、思います。661、一応ね、あれ、
でかい、
でかい無線機タイプなんですよね。
ですよね。うん、ですよね。はい、うん
大。大変だなと思いましたね。はい、まあ、当時結構、学校でもね、無線というのは、アマチュア無線というのは
ね、やってましたよね。
やってましたからね。
はい。
学校に持って行き、オンエアしていましたということでね。家だと TVI が出るためだった、失礼します。家だと TVI が出るためだったような気がしますが、はい、学校にはテレビがないので、愛の影響もなく、気兼ねなくオンエアできた気がしましたということ
で。そうですね。
6メーターはね、2倍がね、大阪だとね、もう2チャンネル ルに被るんですよ、もろに、
ね、
はい、関東でしたらね、1チャンネル、8、3チャンネルになるんで、
まだちょっ
と
マシなん
です
、
でもやっぱりね、近くで出るとね、1、2、3チャンネル、あのいわゆる VHF の下のバンドですね、あのテレビのね、うん、1、2、3がね、もろ被ってます、
そうですね、はい、う
ん、で、ね、地デジになったからね、6メーターが解放されたという感じで、実はね。
そうですね、はい、UHF 上がっちゃいましたね。
そうですよ、うん、記憶あるんですけどね、
はい、
あ、ちょっとまた脱線しましたけどね、そんな RGX661 と先日のハンフェアで30年ぶりぐらいに再会しました。すごいですね、
すごいですね、
はい、クラブブースに展示してあったものを懐かしく眺めていたのですが、ちょっと印象が違いました、はい、それはこんなに小さかったのかなということです。多分私自身の大きさが変化したのであって、RGX661 は変わってないのだと思いますが、はい、ナショナルの変態機なので時代機時間とともに小さくなる仕組みがあっても不思議じゃないかもということで、ね、バカな妄想を楽しみましたということ
で、いやこれはねもう相良さんがビッグだったんですよ、
う
ん、
そうです、ね、
そうです、だから小さく見えるんですね、
実はね、私小学校の時に住んでて、中学で、まあ、ちょっと引っ越したんですよね、で最近まあまあ、ふるさとのそこの町行くと、道路と、ね、家の間隔がむちゃくちゃ狭いんですよ、うん、やっぱりね、目線が違うんですよね、
違うんですね、はい、いや、それもありますし、うん、相良さん自身 の, その立場もビッグになったので、
目
線が小さく見えるんですよ、
そうですよね、
はい、はい、そうだと思います。
はい
はい
はいはい、ということでね、今日のお便り、紹介した、あ、そうか、なんか、リオさんなんか、
はい、個人的にですね、
はい、
JR1CNY、
はい、
ND1Y、はい、大金さん、
はい、
お便り、過去にもいただいたことあるんですが、
はい、
アトランタからですね、リオさん無線でお会いしましょうというのをいただきましたですね、
はい、
1.9 メガから50メガまで CW メインで出ておられるということ で、やりたいですね、
はい、
で、なぜかというとご出身がですね、私のシャックのある、栃木県の北部の旧黒磯市のご出身だそうですね、
黒磯なんですね、
一回アイボールもしたいですね、はい、というお便りいただきました、
ね、いいですね、
はい、個人的にいただいたんですが、もう発表しても良さそうなんで、はい、ここでお話しさせていただきました、
はい、はい、ありがとうございました、う
ん、は
い、
ぜひぜひナスで皆さんと一緒にアイボール、
そうですね、
アイボールパーティーでは、
ね、なかなか戻ってこられないんでしょうけどね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。はい、ということでね、
はい、
ハムのニュース、
はい、
いきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、もう今日はね、JR メールマガジンの第235号、はい、11月5日ですね、配信されたのですからお送りしたいと思います。はい、まず、最初のニュースです。JARD がアマチュア無線フェスタ 2015JARD in 秋葉原を開催します、はいはい、ということですね、うん、これはね、12月の5日ですね、
はい、
一般社団、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 JARD ですね、
はい、
東京都千代田区外神田の秋葉コンベンションホールというところでね、はい、アマチュア無線フェスタ 2015JARD in 秋葉原を開催しますということです。
12月5日ですね、
12月5日ですね、
はい、
はい、土曜日で11時から16時に20分ということでね、はいはい、場所は、ね、先ほど言いましたね、秋葉原コンベンションホール5階の、ね、カンファレンスルーム、5A5B というところで、まあ、5階ですね、
はい
はい、秋葉原に行った時は、ね、ぜひというか、そのために秋葉原行きましょう。
そうですね。
はい。で、講演会もありましてですね、はい、これ一応120名の定員ということなんですけども、参加者にはプレゼントもあり
ますということで。そうみたいですね。
はい。から、展示関係に関しましては、メーカーの製品展示、書籍、はい、それから、まあ、JRD は当然、JRD 保証、
はい、
受付とかね、
はい、
いろいろ申請の相談とか、いろんなことができるということ。はい、JR 関係でね、JR の入会 QSL カードの受付とかね、更新とかね、はい、活動紹介、更新活動紹介とか、資料ライフともするということで、
はい、
基本的に入場料無料ということなので、
そうですね、
はい、会期中は出入りが自由ということでございますので、ね、はい、ぜひぜひ皆さんお越しくださ い, い、
そうですね、
はい、12月5日です、
はい、12月5日、はい、
土曜日です、
はい、
はい、次のお便り、あ、お便りじゃないニュースです、
ニュースです、
はい、第15回西日本フェア、平成28年3月6日開催予定ですけども、
はい、
出展代打の募集を10月23日終了しましたということです。
終わったんだ、
はい、実は出展申し込みが、ね、予定数を到達したということで、
ええ、
はい、以前にも、ね、ちょっと一部お話したと、ハムのラジオも、ね、これ出展することにも決まったんですけれども、はい、かなりの、ね、
相当
に井上実行委員長 に,、
はい、
にもお話聞いたんですけど、ね、もうすごい、勢いで、ね、申し込みが来ているということ
で、そういうことなんですね、
は
い、
井上さんも、ね、結構、ね、ハムフェアとかからカンハムにも来られてまして、ね、
はい、
西ハムの宣伝もしてありましたんでね、
はい、やっ
ぱりその宣伝効果 それからあの去年のジャム終わった時もね、来年やるからねってね、
なるほど、
すごく宣伝して ました、
ね、
おっしゃってました、はい、うん、まあ、それに皆さんも
効果てきめんということで、
そういう感じですよね。はい、はい、ですからもう一応のももう締め切ってしまったんで、はい、まあ、もうあの、場所はね、福岡県、はい、宮古郡
、
神田町というところなんですけど、はい、まあ、3月6日なんですけども、はい、日産自動車の九州、
はい、
日産自動車九州ですね、
はい、
ここの大化およびゲストホールを使いますということですね、はいはい、で結構交通の便がね、まあ、それなりにいいんですけれども、はい、まあ、例えば大阪、私に出る大阪からでしたら小倉まで新幹線で行きまして、小倉からあの南の方にぐーっと、下がっていって、神田駅かな、
はい、
神田町の神田そのものなんですけども、はいはい、そこの駅から、まあ、そんなに距離ないんですよ、まあ、タクシーで行くしかないんですけども、でまあ、今回はね、ちょっとそこの、交通手段を井上実行委員長はちょっと考えてみようかなということ
なんですね。
だからいろんなそうなんですよ、
交通
会場までね、
はいはい、
だからそれをまあ皆さんの、ね、ご意見、こんなことしたらどうかなとかね、はい、いろんなことをね、言っていただければ、
はい、
検討させていただきたいということで、ね、
そうですね、
はい、おっしゃってるんで、はい、でそういう交通手段等について言うようなご意見ございましたら、コールサインと、ね、氏名等を明記した E メールで西日本ハムフェア事務局宛てに送りいただければということでね、はいはい、西日本ハムフェア のホームページありますので、そこの方にもね、いろいろ連絡先とか書いてると思いますんでね、
はい、
ぜひ見てください、
はい、
で皆さんスケジュール帳にはね、3月6日、はい、西日本ハムフェアということでね、ちょっと今年の予定はまだはっきり聞いてないんですけども、去年と同じとすると、はい、前日の3月5日の土曜日に前夜祭、
はいはい、一応前夜祭が入ってましたね、
はい、入ってますんで、
はい
はいはい、前の晩から楽しめるということで、
はいはい、
から私去年宿とか手配して思ったんですけども、はい、決まったら宿はもう早めに取ってください、
はい、そういうことですね、う
ん、近くの宿はだんだん少なく
いっぱいになっちゃうと、
いっぱいになっちゃ
うということですね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
はい、で次のニュースです、
はい、
青少年に対する女性申請受付についてということで、
はい、
青少年女性対象者への入会金免除キャンペーンを実施中ということです、
はいはい、
JRL ではアマチュア無線という素晴らしい趣味を次の時代に継承する全国の少年少女を対象として会費の助成を行っていますということですね、
はいはい、
女性の対象となる方は年度ごとに変わりますが、なるべく多くの方が助成を受けられるようにご入会とか継続ですね、
はい、
時期に誕生日が過ぎてすで、に18歳になっていてもその年度の4月1日現在に遡って、
はい、
年齢が18歳未満であれば助成を受けられる、
ね、18歳未満ですね、
はい
はい
はいはい、だからその年度の4月1日現在で18歳未満、
はい、18歳未満の方は全員対象と、
はい、
あ、はい、
ま
あ、
そこがキーポイントなので、ね、
はいはい
はい、年齢というのがあります、
ね、そうですね、
はい、ということですね、
はい、
なお平成27年7月1日から3年間青少年女性対象者への入会金免除キャンペーンを実施します。
入会金免除、はい、いいですね、
はい、ぜひこの機会に JRL の
入会を検討してください。ぜひ
若い方 JRL にお
入りください
。ぜひぜひということで、ね、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、
ということでね、今日のニュース終わりたいと思います、はいはい、ありがとうございます。
JG1FW 林です。アマチュア無線を楽しくやろう、ハムのラジオ。
はい、次に水戸周辺の講習会情報です、はい、まずJR で日本アマチュア無線振興協会主催の部分です、はい、12月26日と12月27日
第4級ですね、
第4級ですね、
はい、
第4級アマチュア無線、技師の講習会です、場所は茨城県水戸市の茨城県職業人材育成センターです、
はい、
はい
はい、
主催は富永浜センターです、はい、お問い合わせ申し込みはお電話で 029-221-8217029-221-8217 こちらの方にね、
はい、
お申し込みください。
はい、
から次に、茨城県日立市
ですね。
はい、
ちょっと北行きますけど、
ホリゾン神野の方であります。
はい、
これ1月の24日と1月の、31日、はい、ちょっと週
一週間経ちます
けども、
はい、
2日間です。これは日立パーソナルさんの、はい、主催ということで、
はい、電話番号はちょっとすいません漏れちゃいました
の で、ね、
はい、日立パーソナルさんにお問い合わせください。
はい、
はい、
ね、はい、はい、はい、次に2月の14日と2月21日、
はい、
この前の1週間空きますけれども、はい、第4級の ご紹介です。栃木県宇都宮パルティ栃木男女共同参画センターということでね。
そうですね。いつもの場所ですね。
はい、いつもの場所です。はい、JR 栃木、栃木県支部の安倍さん、安倍支部長ですね。
はい。
こちらの方にお申し込みください。028-621-1438。028-621-1438。こちらの方ね、はい、お電話でお申し込み、お問い合わせをお願いします。
ここまでが要求ですね。
はい。次は3級の短縮講習です。これははい、コースですね。講習じゃない、はい、コースですね。4級をお持ちの方が対象です。
はい。
これは1月の10日ですね。茨城県職業人材育成センター。ターはい、こちらの方であります。お申し込みはね、富永ハムセンターのさんの方にお願いいたします。はい。029-221-8217。029-221-8217。こちらの方にね、お申し込みください。
はい。はい、
次ね、新山のね、通信教育の受付もありました、はい、これは11月2日から11月23日までかな。
はい、申し込み受付ということ
で
ね。
はい。はい。サーマンお持ちの方が対象で、定員は150名。
はい。
受講料が49,750円ということでね。はい。これ詳しいことはね、JRD、日本アマチュア無線振興協会の方にね、はい、お問い合わせくださいということです。
そうですね。
はい。次に、九州企画主催の分ですけども、はい。まあ、以前ね、特番の方でね、講習がありましたけども、ちょっと当面ね、水戸周辺では、ね、講習会によってございませんということです。でもね、リクエストございましたらね、検討しますので、特に職場とかね、学校とかね、グループでね、リクエストございましたらね、ご連絡ください。まあ、給食企画の方でも結構でございますし、このハムのラジオを当てても結構ですんでね、
はい、
ご連絡ください。から来年からなんかプロの特殊無線技師の講習会も始めるということで。
そうですね。
はい。はい、アマチュア無線以外にもトライする機会が増えるということですね。は
い、いいですね。
はい。詳しくは、九州局のね、ホームページ等でご確認ください。
はい。
はい。次に国家試験ですけれども、3級4級はね、随時全国で試験を行っております。その前はね、必ず事前にね、受験申し込みが必要なんですけども、東京ではね、8月以外の毎月第3日曜日、当日受付で受験できます。ただね、持っていくものとかいろんな準備がありますので、まあ、必ず、これは日無教ですね、はい、日本無線協会のホームページの方で確認は必ずしていってください。
お願いします。ね、
から第9第2級アマチュア無線技師の今年の国家試験は、12月になりますけども、残念ながらもう、はい、申し込み期間終わりましたので、
はい、
次は多分例年4月、8月、12月ですね。
そうですね。すね4月の申し込みは2月ぐらいから始まるそうですね。
はい。はい。詳しくはね、日本無線協会、日無協の方で確認をお願いいたします。から、最後に FC 試験なんですけれども、はい、茨城 VE では11月23日に、つくば市のつくばカピオで予定しております。
はい。
ちょっと時間がね、9時半から1時ということでね、ちょっと会場の都合でね、昼から取れなかったちょっと朝早いんですけれども、ね、はい、11月23日の午前中に、試験を行います。これね、11月16日締め切りですので、はい、ちょっと締め切りの時点で、応募がなければ、開催中止する場合、場合がありますので、
はい、
早めに申し込むか、
ね、
受けたいという方
も
とりあえずリーチしていただければ
メールだけでもそうで、ね、いただければと思います。
はい、はい、V 茨城のホームページの方からね、申し込みもできるようになってますので、はい、よろしくお願いします。はい、からあと茨城、栃木、福島、千葉等ですね、その場所に、V の試験とかがないところですけども、はい、リクエストありましたらね、出張、開催いたしますの で、
ぜ
ひご連絡を、はい、お待ちしておりますということですね。
はい。それから、はい、先ほどの JRD の e ラーニングですね。
はい、あ、
宮間の e ラーニングの受付を始めましたので、11月2日から11月23日まで、はい、宮間の通信教育と申しましたけど、実は e ラーニングの通信式の講習会ですので、これがうまく合格できれば新山の免許を取ることができるものです。
はい、はいはい。失礼いたしました。
はい。
というところでね、
はい。は
い、いかがでしたでしょうかね、今日の番組、ね、
そうですね。
はい。懐かしい
話。懐かしいリグの話ね。皆さん、皆、はい、懐かしい方いっぱいいらっしゃると思いますので、
ね、
ぜひ、はい、お便りをいただければと思います。はい。
はい、この番組はね、水戸の FM パーで、放送してるんですけども、同時にインターネット経由でね、サイマル放送で聞くことができるということで、
はい。
Android、iPhone でありましたらね、リスンラジオというアプリがありますので、こちらの方でね、
はい、
すぐ聞きますのでね、よろしくお願いします。
はい、
で、聞き逃したなという方は、ポッドキャストの方で配信しておりますので、はい、ハモのラジオのホームページ、ないしは、iTunes とか、そういうポッドキャスト聞けるソフトですね、はい、そちらの方からも、ダウンロードから、
できますので、
リスン、 聞けるということなんでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
からお便りも募集しております。お便り自体はもう先ほどのハムのラジオのホームページの方からも投稿できますし、はい、メールの場合はハムアットマークハムズラディオドットネット、ハムアットマークハムズラディオドットネット、こちらの方にねお送りください。はい、まだフェイスブックからツイッターからの個人宛のメールでも結構です、
ね、そうですね、先ほどみたい
に、ね、はい、ぜひぜひお便りいただきましたらね、ご紹介させていただきたいなと思います。
はい、
というところでね、今日の、ね、番組終了したいと思います。
はい、ありがとうございました
。はい、今日のお相手は、JR3QFB39 とリオさん、どうぞ。
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。ではまた来週お会いしましょう。は
い、ありがとうございました。
さよなら。
大切にできる